平塚創生会、臼井明人議員。住んでよかったと思える町に、地方創生法、問い、超高齢社会による社会保障関係費の増加や、社会資本の維持管理といった困難な課題が山積している。これらを正面から受け止めるのに、今まさに市長の本気度が問われている。地方創生にどう取り組むのか。市長、人口動態を踏まえて今後目指すべき方向を示す地方人口ビジョンと、これを実現するための地方版総合戦略を策定する。問い、市も市民も人口減少に歯止めをかけるという意識を共有することが大切だが、どのような作業を行うのか。企画政策部長、地方版総合戦略を作るための基礎数値を調べるときに、市民にも情報提供をする。問い、本市の人口が減少している社会的な原因は何か。企画政策部長、経済状況の悪化や不動産価格の下落により、利便性の高い都心に仕事や住居を求める転出者が増加したと分析している。問い、原因を分析し、総合戦略を策定する中で、本市独自の戦略を入れていくのか。企画政策部長、利便性や気候を含めた環境、雇用や子育ての状況の数値をもとに検証し、位置づけたい。問い、県市町村間、行財政システム改革推進協議会の中に設置された地方創生部会とは、どのようなものか。副市長、市町村と情報交換をして地方創生を進めるものである。問い、地方版総合戦略はどのように策定するのか。企画政策部長、総合計画審議会の意見を聞きながら、素案を作っていきたい。愛される道の駅を目指して。問い、湘南海岸公園に道の駅構想が出ているようだ。平成25年度の再整備計画策定時のパブリックコメントに、道の駅構想はなかったはずだが、なぜ切り替わったのか。都市整備部長、相模縦貫道路の開通や、国道134号の4車線化。平成26年2月に県が道の駅設置の支援を打ち出したことなど、環境が大きく変化したため、都市公園法などの範囲内で居住環境に配慮した道の駅の設置を検討することとした。問い、道の駅の設置は本市にどのような効果があるのか。都市整備部長、交流人口の増加、物販による経済効果や観光、地域の雇用への効果、本市の認知度アップによる活性化につながる。問い、住居や学校に極めて近い場所に道の駅を設置した事例はあるのか。都市整備部長、道の駅は中山間地、漁港など、調整区域にあるケースが多く、都市型はごく稀だ。学校が隣という例はないが、住宅が近くにある事例はあった。問い、説明会ではどのような意見があったのか。都市整備部長、住宅や学校が近くにあるため、居住環境の悪化を危惧する意見や、夜間の騒音、暴走族、駐車場の出入りによる渋滞など、生活環境が相当悪くなるという意見が多かった。問い、都市型の道の駅なので、周辺住民の合意形成をしなければいけない。構想の段階だからこそ、多くの市民の意見を聞くべきだ。都市整備部長、構想の検討という早い段階で、市民への説明会を行ったのは極めて珍しい。問い、県と市の道の駅を担当している部署はどこか。都市整備部長、県は 道路部道路企画課、市は都市整備部緑公園水辺課である。問い、積極的な道の駅の推進を表すため、市に道の駅担当を設置したらどうか。市長、進捗状況を見計らい、市の体制づくりを考えたい。